A word of prayer.
お祈りを持って始めます。
Your word is truth.
あなたの御言葉は真理です。
The Bible is your word.
そして聖書はあなたの御言葉です。
Now may it find a resting place in our hearts.
どうか私たちの心に宿ってくださいますように。
In Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen. Amen.Well, what's this all about?
さあ、何の話かと言いますと、
We begin with a summary.
まずは、まとめからいきたいと思います。
I think of the people who used those type of footwear in Edo 時代 and walked all over Japan.
江戸時代にこういうわらじを履いてこの日本中を歩かれた方、旅された方。
Mm.Well, today our message,
考えています。
はい。Our message today is, happens at the end of Israel's 40-year wilderness wandering.
今日のお話は、このイスラエル人が40年間アラノを旅をしたその後の話です。
Mm. The, old generation had died off.
先にいたその世代はみんな死んでしまって。
And that's part of the reason why they spent 40 years in the wilderness.
実はこの前にいたその世代がこう亡くなるまでこの40年間旅しなくてはいけなかったわけなんですけども。
And God was ready to take the new generation to the promised land.
そして今は神様は新しい世代を約束された国へ導き入れる準備ができていました。
But they couldn't just walk straight ahead.
ところが彼らはただ単にまっすぐ歩いていいわけではありませんでした。
Because the Jordan River blocked the way.
なぜならヨルダン川が遮っていたからです。
What could they do?
さあ彼らに何ができたんでしょう。
And God had a plan.
神様にはこの計画がありました。
A plan. And the plan was to cross through.The Jordan River.
その計画とはヨルダン川を渡るという計画です。
And that crossing of the Jordan River was a parallel of the previous generation crossing through the Red Sea.
このヨルダン川を渡ることは以前にこの紅海を渡ったこととこの同じパターンなんですね。
Mm. Both of those events were a type of baptism, as Christians.
両方ともクリスチャンとしてのバプテスマを象徴しています。
When we're baptized, we cross from death into life.
私たちがバプテスマを受けるときに、古い自分は死んで、そして新しい自分がこう新生として生まれるんです。
We cross into spiritual Canaan, the promised land.
私たちは霊的な約束された国にへと渡っていくんです。
Let's look at a scripture here. 1 Corinthians chapter 10.
ではまず第一コリント10章の2を開けてみましょう。
1 Corinthians 10 verse 2、
第一コリント10の2、皆雲の中海の中でモーセにつくバプテスマを受けた、
mm. And so there is the spiritual parallel.
ここにもこの霊的なこの例えが載っているわけです。
And we find more about that in the book of Hebrews. We're not going to look today.
はい。今日は見ませんが、そのような内容がヘブル書にも載っています。
Now, there was an object that went with them everywhere they went.
さて、彼らにはどこに行こうとも常に一緒にいたものがあります。
And that object was the Ark of the Covenant.
そのあったものとは何かというと契約の箱です。
You think about it. This new generation, that Ark had been with them all of their lives.
この新しく生まれたこの世代はですね、ずっと生まれた時からずっと共にあったものなんです。
Mm. They were used to knowing the Ark is there, the visible presence of God in the cloud and the pillar of fire.
契約の箱があるところに神様が降り立ち、そして、雲の柱などの形で神様が臨在されます。
Now they were instructed that the ark would go into the Jordan River ahead of them.
そして今、この契約の箱が彼らの前に先立ってヨルダン川を渡る。 という指示が与えられます。
And that would make it possible for them to cross through the river.
そのようにして彼らはヨルダン川を渡ることができるということなんです。
Into the promised land.
そして、約束の国に入ることができる。
Ark of the Covenant.
契約の箱。
What does that mean?
どういう意味でしょう？
A box that has a promise. What is that?
約束が入っている箱なんでしょうか。
Well, we read this very interesting quote.
ここに人類のあけぼのからの引用文があります。
Patriarchs and Prophets 3:48.
この部屋には内も外も金で覆われたアカシア材の箱があって、その上の周囲に金の飾りの縁があった。それは神ご自身が記された十戒の石の板を収めるために作られたものであった。十戒は神とイスラエルの間に立てられた契約の基盤であったことから、これは神の契約の箱と呼ばれた。
So what made it the Ark of the Covenant?
この契約の箱というのは何でできていたんでしょう。
Primarily the Ten Commandments in the Ark.
十戒が入っていたんですね。十戒のためです。
The law of God.
神様の戒めです。
Not just the law of God, but a revelation of the character of God.
戒め、律法だけでなく、イエス様のこの品性を表したものだったんです。神様の品性を表した、啓示したものでした。
And the first four commandments regard our relationship with God.
はじめの4つは私たちと神様の関係を表しています。
The last six are relationship with other people.
残りの6つは人間同士の関係を表しています。
Now the ark was a miniature model of the throne of God.
さてこの契約の箱というのは天の御座のこのミニチュア版のようなものでした。
It was something to just symbolize a reality in heaven.
天国の実物をこの模型にしたものですね。
And inside the ark, there were two other items besides the Ten Commandments.
で、この契約の箱の中には、十戒の2枚の石の板以外にあと2つのものが入っていました。
There was Aaron's rod that had budded.
アロンの杖ですね。芽が出た杖。
And a pot of manna.
そしてマナが入った金の壺。
We'll talk about that a little bit later.
後ほどまたこれに関してはお話しします。
God's throne was symbolized by the top of the ark called the mercy seat.
そしてこの契約の箱は2つの部分に分かれるようになっているんですが、上の部分がまるでこの箱の蓋のようになっていまして、ここが、恵みの座、日本語では食材所とこう呼んでいますけれども、
Now, in the days of kings all over the world,
この世界にいるこの王たち、
People did not always find mercy at the throne, at the seat of the king.
その王たちが座る王の座にはですね、必ずしもこの恵みが伴っているわけではありませんでした。
The throne is where judgment takes place.
この御座というところはですね、審判が行われるところです。
And something we are told in Hebrews 4:16.
ヘブル書の 4:16 を見てみます。
It tells us something else about the throne of God.
ここに神様の御座についてもう一つ書かれていることがあります。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。
The throne of grace.
恵みの御座ですね。
What is that?
何でしょうこれって。
That is the mercy seat.
これが食材所と言われるところです。
And notice it says, come boldly.
そしてそこに大胆に近づこうと書いてあります。
Why?
なぜでしょう?
We can come with confidence through Jesus Christ.
それはイエス様と共に自信を持って近づくことができるからです。
Well, we can't come boldly in our pride and in our human wickedness. You know, we come humbly, but with confidence.
私たちは自分の持っているプライドや、またこのなんていうんですかね、汚れたこの思いで近づくことはできないんですが、イエス様と共に謙虚に、 近づくことができるんです。
Well, now open your Bible to the book of Joshua, chapter 3, verse 3.
それでは次に、ヨシュア記を開けてみましょう。
And here's where the title of our message for today comes from.
ここから、この聖句から、今朝のタイトルを取りました。ヨシュア記 3-3。民に命じていった、レビ人である祭司たちがあなた方の神、主の契約の箱を書き上げるのを見るならば、あなた方はそのところを出立して、その後に従わなければならない。
The instructions were clear.
神様のこの指示ははっきりとしていました。
Follow the ark.
契約の箱に従わなければならない。
It didn't say follow Joshua.
ジョシュアに従い、ヨシュアに従いなさいとは言いませんでした。あるいは祭司に従っていきなさいとも言いませんでした。また歌う者に従っていきなさいとも言いませんでした。またあなたの心の思うままに従っていきなさいとも言いませんでした。
That's what the world teaches today. Follow your heart. The answer is there.
実はこの最後に言ったものが今一般的に世の中で言われることですね。自分の感じるままに、自分が思うままに生きなさい。
The Bible says, don't follow your heart. You can't trust your own heart.
ところが聖書はそれと全く反対のことを言っているんです。私たちの心に従ってはいけない。神様に従っていかなくてはいけない。
And so they had to believe God's word.
ですので彼らは神様の言葉を信じる必要がありました。
By faith,
それは信仰によって。
And then do what he said.
神様が言ったようにする。一歩踏み出す。
One step at a time.
一歩ずつ踏み出す。
The book of James at 2:20.
はい。ヤコブの 2-20。ああ、愚かな人よ。行いを伴わない信仰の虚しいことを知りたいのか。
それと26、26。
26。霊魂のない体が死んだものであると同様に、行いのない信仰も死んだものなのである。
So true faith inspires us to true action.
ですので、真の信仰は誠の行動が伴ってくるんです。
Following the ark would bring them into difficulty and what looked like an impossible situation.
契約の箱に従っていくというのは、こう不可能なような感じを受けました。そして、困難なように感じました。
We've been following the ark our whole life.
我々は一生ずっと契約の箱に従ってきたではないか。
Just going around and around in the wilderness.
そうやって40年もぐるぐるぐるぐる荒野をさまよったではないか。
When are we going to the promised land?
いつになったら約束の国に行けるのか。2016年。
We've been following the Lord for many, many years.
我々は何年も間主に従ってきたではないか。
And we've been hearing he's coming soon.
主は間もなく来るとずっと聞いてきたではないか。
Wandering around this spiritual wilderness.
そしてこの霊的荒野をぐるぐるぐるぐる回ってきたではないか。
When are we entering the promised land?
いつ約束の御国に入れるんだろうか。
What's the answer?
その答えは何でしょう。
間もなく。That's what he told them. So what do we do? Follow the ark. Keep following.
同じ答えが彼らにも与えられました。ですから彼らがすべきことは、とにかく契約の箱の後に従っていくということでした。
Then look at verse 4, back to Joshua 3:4.
ヨシュア記に戻ります。3章です。3章の4節。そうすれば、あなた方は行くべき道を知ることができるであろう。あなた方は前にこの道を通ったことがないからである。しかしあなた方と箱との間にはおおよそ2000キュピットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。
It was very clear. Don't get too close.
またはっきりと指示されていました。
Why not?
契約の箱に近づいてはならなかったんです。
Because it represents the holiness of God.
それはなぜでしょう。それはこの契約の箱は、 神聖なものであることを象徴していたからです。
We must be very careful to respect God in His holiness.
私たちは神様を神聖なお方であると気をつけて、対応しなくてはいけません。
And this is why casual worship is very dangerous.
ですので私たちがとてもカジュアルな礼拝をするということが危険なわけなんです。
And we see that happening all over the world in so many Christian churches. Casual worship.
ところが世界のどこを見てもどこの宗派を見てもとてもカジュアルな、スタイルのこの礼拝が流行っています。
There are videos. If you watch the video and nobody tells you that's in church, you don't know it's in church.
ある教会などはこうビデオ礼拝のそのビデオを見ていますと、それが礼拝って知らないで見ていると全く礼拝とは思わないような画像が出てきます。
Sometimes it looks like a bunch of people at a disco.
まるでディスコにいるような。画像だったり、
Or a bunch of people at some entertainment event in a theater.
あるいはどこかエンターテインメントの劇場にいるようなものが映っています。
Where's the respect for God?
そこには神様に対する畏敬の念はどこにあるんでしょうか。
Three angels' messages begin: Fear God, respect God.
三天使の使命が始まるのは一つ目のメッセージは。神を恐れ、神に栄光を期しなさいということです。黙示録の14章の7節に書いてあります。
If we don't learn respect for God, then everything else is out of balance.
もし私たちが神様に畏敬の念を示さないのであれば、全てのバランスが崩れてしまいます。
Let's read this important quote from Patriarchs and Prophets 589.
人類の明け物からです。これも重要なことが書かれています。イスラエル全国の人々は箱を畏敬の念を持って見るように教えられていた。箱を移動させなければならない時にレビ人はそれを眺めてもいけなかった。年に一度ただ大祭司だけが神の箱を見ることを許されていた。異教のペリシト人でさえその覆いを取ろうとしなかった。目には見えなかったが天使たちはその行くところに常に従っていた。
Do you get a sense, a nuance here of holiness and respect?
ここにこの神聖なるものであるということ、それから、畏敬の念を表さないといけないことっていうニュアンスを受け止められましたでしょうか。
Well, many years later,
何年も後に、
the Ark of the Covenant had been captured by the Philistines.
この契約の箱がペリシト人によって奪い取られてしまいました。最終的にはイスラエルに返したんですけども。
And it was kept in a house of a private citizen because something had happened.
で、この箱は市民のあるお宅に保存されていました。
There was a young man by the name of Uzzah.
Uzzah という人が、
And he basically spent a long time with the ark in his living room.
彼は実は自分のまあリビングルームでずっと契約の箱を見ながら育った人です。
He became a little bit too familiar with the ark.
ですので彼はこの慣れっこになってしまって。
And so as they were moving the ark the wrong way.
でこの契約の箱を移動するときに、しかもその正しい方法ではなく間違った方法。
They were moving it like the Philistines had moved it.
どういう方法だったかというと、ペリシテ人が移動させるような仕方でやったんです。
Which means they were copying the pagans.
言い換えると、この神の民がですね、異教の人のやり方を真似したわけです。
You know, you see here, how were they carrying it?By poles on their shoulders.
神様の指示された移動の仕方は、契約の箱に2本の棒を入れてですね、そして、肩に担いで運ぶというのが神様の指示された方法です。
But the Israelites copied the Philistines and put it on an ox cart.
ところがイスラエル人はペリシテ人のやり方を真似して、こうやってこの牛に乗せたこの 人力車のようなものでですね。
And the roads in those days were not good roads.
運ぼうとしたんですが、この当時ですから、この道は岩がボコボコ、石がボコボコ出ていますね。
And the ark, well, it shook on the cart.
ですのでこの車がですね、ガタンとこう傾いたんです。
And so Uzzah reached out to stop it from falling.
で契約の箱が落ちないようにこのアザは手で支えてしまった。
And he dropped dead.
でその瞬間彼は、即死しました。
And what happened? The people said,
それを見て人々は、あ、何なんだろう一体これは。
And basically they have to go back to the scriptures and study. What did we do wrong?
それで結局彼らは自分たちはどんないけないことをしていたんだろう、何が間違っていたんだろうと。この御言葉を、調査することになったんです。
Sometimes when churches are getting weaker and dying, it's the time to go back and study and say, "What did we do wrong?"
教会がだんだん小さくなって弱くなるとき、そのときこそ私たちは御言葉に戻って、一体私たちは何が間違っているんだろうと調査するときなんです。
Because God gave them the instructions, and His promise was, "As you do that, I am with you."
なぜなら神様の約束そして指示は契約の箱に従っていきなさい、うん、そうすればあなたの道行くべき道が分かるとこう約束してくださったからです。
So, Uzzah reached out and he touched this symbol of the purity and the holiness of God.
で彼はこの神聖なこの契約の箱を触って
symbol of holiness and purity of God.
神様のこの神聖さとこの清らかさを象徴するものを触ったわけです。
With unsanctified hands.
で、その手というのは汚れた手ですよね。清められていない手。
So he dropped dead.
で、亡くなったんです。
Why?
なぜでしょう。
Well, what I thought of, it's kind of like what would happen if you and I reached out to touch the sun.
これはまるでですね、私たちは太陽を触るようなものなんです。
Yeah, you can't do that. It's too far away.
まあ遠いからそんなことできませんけども。
Well, on a hot day, if you go outside with no sleeves, the sun will touch you.
もう触らなくても私たちが太陽がギラギラ輝く元にですね、しばらくいると真っ赤になって日焼けします。
If you don't have the right preparation, you get a bad sunburn and maybe skin cancer.
私たちがきちんとした正しい準備をしていなければ、うん、私たちはもう火傷に近い日焼けを起こしてそしてそれが後にはがんになってしまいます。
But the Bible says we will spend eternity with God.
聖書には私たちは永遠に神様と暮らすと書いてあります。
That's why in this life right now he is working to restore and to get the sin out.Of our lives.
ですから今神様はこの世で私たちを回復しそして罪を清めてくださるという働きをしてくださっているわけです。
We call that process sanctification.
これを宗教用語で、聖化と言います。
はい。And just like the Bible 聖書 right? 聖なる We sang the song 聖化、
聖書の聖をとっていますね。
はい。 WellThe three angels' message is a call for the people in these last days to reverence God.
三天使のこの使命は今の時代の私たちに神様に畏敬の念を持ちましょうというメッセージです。
It is a call to follow the ark.
すなわちそれは契約の箱に従っていきなさいというメッセージでもあるんです。
In faith.
信仰を持って
With respect.
そして、畏敬の念を持って
And non-stop.
そしてとどまることなく
No matter where it leads, follow.
どこに行こうとも従っていく。
Because that is the path God is leading you on.
なぜならこの道が神様が導かれている道だからです。
Now chapter 3 verse 5
ヨシュア記3章の5節
Joshua told the people something very important
ヨシュアは民にとても大切なことを言いました。ヨシュアはまた民に言った。あなた方は身を清めなさい。明日主があなた方のうちに不思議を行われるからです。
Sanctify yourselves.
身を清めなさい。
What does that mean?
どういう意味でしょう。
How do we do that?
どうやってやったらいいんでしょう。
Well, for Christians we understand that The power of God's word has a sanctifying influence.
この神様の御言葉に清める力があるとクリスチャンは信じています。
The Bible is like spiritual detergent. It washes the sin away.
聖書はまるで霊的な石鹸のようで私たちのこの罪を洗い流してくれます。
But as you read the Bible, sanctify yourselves means there's something they had to do.
で聖書をこの読んでみますと身を清めなさいというところを、まあ、特に読みますと私たちには何かすべきことがあるということが含まれています。
God was not saying, I'm watching. You make yourself holy while I watch.
神様は決してですね、さあ身を清めなさい、ちゃんとやるかどうか私は見てますよというふうなこんな感じではないんです。
Our righteousness is filthy rags, the Bible says.
私たちの義は汚れたこの雑巾のようだとこう書いてありますけども、
It's not possible.
私たちが自分で身を清めるというのは無理です。
But God says, but I have given you all of these helps, and by applying that, the process will happen.
神様はその代わりそれに必要なものをすべて備えてくださっているということです。
Cooperating by faith with his work.
ですので私たちの協力、神様の働きには私たちの協力が必要なんです。
He is the one who sanctifies us.
神様が私たちを清めてくださるんです。
So, often it involved some choices to make changes in their lives.
ですので私たちの人生の中で、変化をもたらすその選択をする必要があります。
And for Israel in the Old Testament, that often meant stop copying those pagans.
イスラエル人にとってはこの異教徒の人たちを真似することをやめるということです、ね。
For example, 1 Samuel chapter 7 verse 3.
例えばサムエル記上の7章を見てみましょう。
1 Samuel 7 verse
3 7-3 その時サムエルはイスラエルの前家に告げていった。もしあなた方が一心に主に立ち返るのであれば他の神々とアシタロテをあなた方のうちから捨て去り心に主を向け主にのみ仕えなければならない。そうすれば主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されるであろう。
Get rid of those foreign pagan gods.
外国のこの異教の神を捨て去りなさいと言っているんです。
Follow me.
そうではなく私に従ってきなさい。
We have to ask ourselves, am I following other gods?
私たちも自問してみるといいと思うんです。私たちは他の神に従っていないでしょうか。
Because anything that is more important than God in our lifeIs another God.
私たちの人生の中で神様よりももっと大切にしているものが私たちの異教の神なんです。
Even good things.
それはいいものでも異教の神になってしまうんです。
For some people, education is their God.
ある人にとったら教育が彼らの神になってしまっているでしょう。
Their job is their God.
ある人にとっては仕事、
A relationship with another person, that's their God.
あるいは他の人との関係。
Whatever. But in the time of Israel, they were worshiping these strange gods.
イスラエルの民にとっては、あの時代、このような異教の神を信じていた。
You heard the name, Ashtoreth.
アストレスと今ありましたね。
はい。Well, that female goddess.
アシタロテ。とは、はい、女神なんです。
And you can obviously see these females.
女神であることが分かりますね、
はい、And, the name Ashtoreth actually had different forms in different cultures.
でこのアシタロテというのは違った文化に行くと違った形で現れてきます。
All basically from the same root.
でも根本は同じなんです。
One that maybe is more familiar to us.
おそらく私たちにとって一番聞き慣れているのは
is the name Easter.
Easter ですね。
はい。That's related to the same stuff.
で、これも元を正せばここから走っているんです。
That's why at the Easter holiday we have lots of rabbits and chickens producing babies, babies, babies. It's a female pagan goddess.
異教の神から来ているので、イースターになるとなぜかウサギと卵がよく出てきますね。
And this one over here, you can see many people, you see all little babies on there and lots of oppai.
で、あそこに、子供がたくさん、赤ちゃんかな、がいっぱいこう掘り込まれていて、はい、胸がたくさんあるんです。
People would pray to such things.
で、人々はこういうものに向かって祈っていました。
Or they figured more is more powerful.
なぜなら、多産はもっとこう力が強い、力強いとこう信じられていたからです。
And this is a photograph off of a, archaeological stone. So that's,From thousands of years ago, the type of thing they would actually pray to.
で、これは何千年も前のものなんですけども、考古学者がこう掘り起こしたものです。実際に何千年か前にこういうものに向かって人々は祈っていたわけです。
And that, we don't have time today, but that whole thing of female fertility worship is still alive today.
そしてあの当時のこの多産の神というのは今日も存在しています。
And you would be surprised of the different forms that it has taken.
そしてそれがですね形を変ええー、あらゆるところに、あるわけです。
You can even find it in world politics.
そしてこれがですね世界の政治にもこう入ってきています。
Well, on another time, God's peopleYou remember in time when Moses was still alive, they made a golden calf like Egypt and they worshiped that.
それからもう一つこのモーゼがまだ生きていた時に人々はですね、待ちくたびれて金のこの牛の像を作ったことありましたね。
And Moses was on the mountain receiving the Ten Commandments when they did that.
その時はモーゼはシナイ山で十戒を神様からいただいている時でした。
When he came down,Oh, he was angry.
そして山から降りてきた時彼は怒りました。
Righteous anger.
その怒りとはこの義の義の怒りですね。義憤とこう言いますけど。
And then, let's read Exodus 33.
それでは出エジプト記の33章を見てみましょう。
Exodus 33 verses 5 and 6. 33
の5と6。
Very interesting here.
ここに面白いことが書いてあります。主はモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方は固くなな民である。もし私が一国でもあなた方のうちにあって一緒に登っていくならばあなた方を滅ぼすであろう。故に今あなた方の飾りを身から取り去りなさい。そうすれば私はあなた方になすべきことを知るであろう。それでイスラエルの人々はホレブ山以来その飾りを取り除いていた。
So this stripping off of their jewelry was a sign of repentance, humility, and surrender to God.
この飾りを身から取り外すということは、悔い改めの象徴であり神様に献身をするということを表しています。
I highly recommend that you study, thatTopic.
で、このことに関していつか皆さん学ばれるといいと思います。
And we can find some of the reasons why in the Adventist Church we have teachings regarding adornment and so forth.
そうすると、どうしてアドベンチストが、この装飾品をつけないか、つけないという教えがあるかということが理解できます。
If we don't understand, we think it's just, more rules.
もしここのところをよく理解していないのであればまるで、こう戒律のように、誤解してしまいます。
Another reason we don't have time is because we live in the anti-typical day of atonement.
そしてもう一つの理由は今私たちが生きているこの時代は、年に一回のこの食材の日に住んでいるのと同じなんですね。
はい。And in the time of the Old Testament, Day of Atonement, they did the same thing. Stripped themselves clean of all that stuff.
旧約時代にこの年に一回しかない食材の日には民は身を清めました。そしてこういう装飾品もこう取ってですね。
Because
たんですけどもなぜならば
the high priest once a year was going to go into the most holy place to the ark.
大祭司が年に一度この至聖所に入ってすなわちこの契約の箱のあるところに入るんですが
And the people were outside confessing their sins and making sure there was nothing between them and God in their relationship.
そしてその間中、民は自分の心を探って、まだ告白されていない罪がないかどうかを、真剣に 固唾を飲んで、心を探っていたんです。そして神と自分の間に何一つ遮るものがないことを、しっかりと確認しました。
Okay, back to chapter 3, verse 8.
ヨシュア記に戻ります。3章の8、あなたは契約の箱を書く祭司たちに命じて言わなければならない。あなた方はヨルダンの水際へ行くとすぐヨルダンの中に立ちとどまらなければならない。
So that's what they did. When they came to the ark, as soon as their feet touched the water stopped flowing.
言われた通り彼らはヨルダンの川に足を一歩入れました。入れた途端にこの水が二つに分かれたんですね。
and it was like somebody had turned the water off.
まるで誰かがこの水栓をこう閉じたように。
And the water going down continued down till it was gone.
そして、こちらの方はですね、水は川下の方に流れて行き。
And the water at the source, it stopped far away and stayed there, just piling up higher and higher. Amazing.
そして川上の方は水がそこでピタッと止まって、そして渦巻いていたんですね。
So of course this drawing here is.And you wonder about, well, what's this water doing over here? Maybe that's the water still going down. I don't know.
おそらくこの絵で言うと、あそこの、水色のところがですね、水がこうピタッと止まって、高く渦巻いている絵だと思います。Mm.
And the priests stood on dry ground, and the people crossed on dry ground.
そしてこの祭司たちも、またそれに続く人々も、川を渡ったんですが、その土は乾いていた。乾いた地を歩いたとこう書いてあります。
The ark symbolized God is ahead of you. God is leading the way.
この契約の箱は神様が、人々の先に立って導いていかれるということを表しています。
And as long as they followed the ark, they would prosper mentally, physically, spiritually.
そして彼らがこの契約の箱に従っている時はいつでも彼らはこの地と体のバランスの取れた人々でした。
Remember in the ark, three things?
契約の箱の中に3つのものが入っていました。
And one was a pot of manna.
一つはマナの入った金の壺。
It's a miracle food.
これは奇跡の食べ物です。
And miraculously preserved in the ark.
そして奇跡的にこの契約の箱の中にずっと保存されています。
Because the children of Israel had to get manna every day. And the next day, if they saved it, it rotted.
なぜならイスラエルがこれを食べていた時は毎日マナを拾わなくてはいけませんでしたね。
Except Sabbath.
土曜日以外に2日分を取っていたら次の日はこう腐ったとこう書いてあります。
God was teaching them the specialness of Sabbath.
神様はこの時にも土曜日の安息日の、特別性を教えられていたんです。
And he was teaching them that he is the one who provides for our needs.
そしてまた神様ご自身が私たちの必要をすべて備えてくださるということを教えていました。
The Bible is manna.
で、そのマナとは何かというと聖書のことです。
For us.
私たちにとっては。
We need to eat it and gather it.Every day.
私たちは毎日それを集めなくてはいけません。
Mm. Well, but there was something else in the side of the ark.
それからもう一つ、契約の箱の横にあったものがあります。
And here's what it says, Patriarchs and Prophets 466.
伝記の明けぼのにこう書いてあります。モーセは神がお与えになったすべての掟と定めと諭しとそして犠牲制度に関するすべての規定等を書き終えた。これを記した書物は係の者に預けられ、証の箱の横に保管された。
So there were regulations regarding the sanctuary service.
ですので、書物があったんですね。何が書かれていたかというと、この犠牲制度に関するすべての規定が書かれていた。
How the priest should dress everything.
例えば大祭司は祭司や大祭司はどういう衣を着ればいいかとか、
the religious festivals.
それからこの宗教的な祭り、
all of that stuff symbolic of the work of Christ.
すべてのことがこの神様、天にいるこの神様の、イエス様のこの働きを象徴していました。
はい、his sacrifice.
イエス様の犠牲、
His high priestly ministry in heaven for us.
イエス様の天にある聖所での大祭司としての働き。
But there were also other laws that were not symbolic.
なんですが、他にもこの象徴されていない規定というのがありました。
Non-ceremonial.
これがこの犠牲制度と関係のない、規定ですかね。
儀式的じゃない。
はい。
What were those?
これはどういうものかと言いますと。
And what was it for?
また何のためかと言いますと。
Well, let's read Exodus 15:26.
出エジプト記15章を見てみます。
What did God say?Regarding those laws.
これらのことに関して神様は何と言っているんでしょうか。
Especially his health laws.
特に健康の原則に関して書かれています。
15:26 Exodus.
出エジプト記 15-26 言われた。あなたがもしあなたの神主の声によく聞き従い、その目に正しいと見られることを行い、その戒めに耳を傾け、すべての定めを守るならば、私はかつてエジプト人に下した病を一つもあなたに下さらないであろう。私は主であってあなたを癒すものである。
No Egyptian diseases.
エジプト人に下した病が一つもない。
What does that mean?
どういう意味でしょう。
Well, researchers have studied these mummies.
実はこの調査団がこのミイラを調査しました。
And they have taken X-rays.
そして、
レントゲン。
はいはい、レントゲンも取って。
And they have done cultural research.
また文化も調べて。
And pictures inside the pyramids telling them things.
ピラミッドの中もこう調べて。
Do you know what kind of diseases the Egyptians had?
したらですね、エジプト人はどんな病を持っていたか。
何千年前ですね。God says none of those diseases will come to you.
神様が言ったのは、エジプト人が持っていた病はあなた方にはない、ないようにするってこうおっしゃいましたね。どんな病気だったんでしょう。
What kind of disease? Well, here they are. Ready? Heart disease.
心臓病。
Diabetes.
糖尿病。
Hardened, plugged arteries.
動脈硬化。
Stroke.
脳一血、
arthritis、
それから、リュウマチ、
cancer、
がん、
tuberculosis、
結核、
various viruses、
いろんな細菌による病気、
and all kinds of parasites、
それから寄生虫。
That sounds like today.
今と同じですね、全く。
And medical science is saying, well, you need this drug and this drug and that drug. That's not what God said.
で、医療科学はですね、それにはこの薬が必要、あの薬が必要とこう言いますが、神様はそう言わなかったんです。
He gave his people instructions for lifestyle.
神様は人々にライフスタイルという処方をしたわけです。
And, we call that today the health message.
それを私たちは、今の私たちは健康メッセージと呼んでいます。
Well, God gave basically the same message to the Adventist Church in 1863.
実は神様はそれと、大体同じメッセージを私たちアドベンチストに1800年代に、与えます。
And a lot of those instructions through Ellen White were many, many years ahead of medical science.
そしてそれらのメッセージはもう何年も何年も
100年ぐらい、
はい、100年ぐらい先を行っている医療だったんですね。
For example,
例えば
In the time of Ellen White,
ホワイト夫人の時代は
There were many doctors who told their tuberculosis patients you need to smoke tobacco.
多くのこの医者がですね、結核を治療するためにタバコを吸いなさいとこう処方していたんです。
Ellen White said, "Tobacco is a poison."
そんな時代にホワイト夫人はタバコは毒です。
And of course, they said, "You're not a doctor. What do you know? You never went to medical school. Shut up."
すると当然のことのように多くの医者はですね、あら、ホワイト夫人何を言ってるんですか、あなたは医学校だって出ていないくせに黙りなさいと、こんな感じだったんです。
Finally, in the 1950s,
そして1950年代にやっと
American Surgeon General, the government high, you know, authority for health said tobacco is dangerous for your health.
政府のこの健康の機関の上の人がですね、やっとタバコは体に有害であるということを言い始めます。
And many, many, many other examples like that.
そのような似たこの例がですね、他にもたくさんあるんです。
So in this world, is there any way we can be guaranteed 100% disease free?
ではこの時代にですね、私たちの時代に 100% 病から防ぐ方法はあるんでしょうか？
No.
おそらくないんです、ね、We live in a sick world. なぜなら私たちはもう病んだ世界に住んでいるからです。
But,
しかし
We have been given instruction to have an advantage over anybody.
しかし私たちには他の人たちよりももっと良いこの、有益なこのライフスタイルを与えられています。
It's a treasure.
それは宝なんです。
It's not a burden.
重荷ではありません。
It's not a restriction.
なんて言うんですかね。この規則ではありません。戒律ではありません。
When we reject God's instruction, we're telling him, you just want me to be healthier.
もう神様のおっしゃっていることを拒否するときというのは、私たちは、いやいやいや、神様、あなたは私たちにもう惨めな生活をしてほしいんでしょう、と言っているようなものなんです。
You want me to be healthier.
あ。神様、あなたは私たちにもっと健康的になりなす、健康的に、させようとしているんです、ね。
厳しいって言った。Well, when you get sick, it's not 厳しい。
病気になったらそうではないということがよくわかるでしょう。
Being sick is 厳しい。
病気の方が辛いですね。
I don't know about you, but I want all the help I can get.
私は個人的にはもうどんなことでもいいから、さらに健康を改善するものがあるのであれば何でも受け入れたいと思
っています。
キリストの実物教訓です。神はそのためイスラエルを誉れとし栄光としようと望まれた。あらゆる霊的な便宜が彼らに与えられた。彼らが神の代表者にふさわしい品性を形成するために役立つものは何であっても差し控えることなく神から与えられていた。神の律法に従順であることは世界の諸国の前で彼らに驚嘆すべき繁栄を得させるものであった。
That's why arise, shine. Jesus is coming, sir. This is part of it.
なので起きよ、光を放て、主は来たりたぞと言っているんです。この今お読みしたのはその一部でした。ではどんな光でしょう。
The light that comes from following the ark.
契約の箱に従っていくところから出てくる光です。
When the ark was resting in the sanctuary, the light of God's presence was right on it.
契約の箱が至聖所で置かれた時に、この神様の栄光の光がその上に宿りました。
Here's another quote.
もう一つ、
One Spiritual Gifts, page 315.
スピリチュアルギフトという本からです。神は彼らのために道を備えておられた。彼らのうちには病はなかった。旅の間ずっと彼らの足は腫れることもなく、また服が古びることもなかった。神は彼らに天使の食べ物を与え、非常に硬い岩から湧き出た最も純粋な水をお与えになった。
Can you imagine wearing the same clothes for 40 years?
40年間同じ服をずっと着ていたんですよ。
The same sandals?
古びなかったんです。またこの履物も同じですね。
And they don't wear out?
で、全然ボロボロにならなかったんです。
And you don't lack for anything. You have your food. There were no hospitals in the desert.
アラノには病院もありません。でも食べ物も欠くことはなかったし、クリニックもありませんでしたが、薬屋さんもありませんでした。
And no doctor's offices.
そして医者、お医者さんもいらっしゃいませんでした。
No one was sick.
なのに病は全 全くなかったんです。彼らは病気の人一人もいなかった
。
それは彼らの食事がマナーだった
から。What's manna?
マナーって何でしょう。
Total vegetarian diet.
完全菜食の食べ物です。
There was no meat in the manna. Meat means something died.
肉はなかったんですね。肉ということは何かが死ななくてはいけません。
God was giving them, some people call it angels' food.
神様はそのことを天使の食べ物と呼んでいます。
Some people say,
ある人はそれ、マナのことを天使の食べ物とこう呼んでいます。
Why should we follow the ark?
なぜ私たちは契約の箱に従っていかなければいけないんですか。
Why should we follow closely as God leads?
神様が従う道にどうして行かなくてはいけなかったんでしょう。
Volume 9 from Testimonies to the Church, page 11.
テストモニーの9巻です。
Page 11.
9巻の11ページ。
If you notice, interesting numbers, 9-11.
そうなんですね。これ面白いことに9-11なんですね。9巻の11ページ。
はい。
私たちは終わりの時に来ています。急速に成就している時の印がキリストの再臨が間近であることを宣言しています。私たちが生きている日々は厳粛かつ重要です。神の聖霊が徐々にしかし確実に地球から退いています。疫病や審判はすでに神の恵みをあだのる者の上に臨んでいます。地と海での災害、不安定な社会、戦争の警告は不吉です。彼らはかつてなかったほどの大きな出来事が近づいていることを予知しました。
This sounds like the news from last week.
これを読んでいるともう先週あったニュースを見ているようなものです、ね、
How much more do we need?To wake up, rise up, and shine.
もう私たちは起きて光を放つためにこれ以上の警告が必要でしょうか?
That's the reality.
これが現実なんです。
But this next Bible promise is also the reality.
でもこの次にお読みする聖書のお約束も現実なんです。
はい。
イザヤ書43です。恐れるな。私はあなた方をあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上に溢れることがない。あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、炎もあなたに燃え尽くことがない。私はあなたの神、主である。イスラエルの聖者。あなたの救い主である。
At the Red Sea, Israel experienced that promise. The waters did not cover them.
紅海でイスラエル人はこれを体験しました。紅海の水は彼らを覆うことはありませんでした。
At the Jordan River, same thing again.
ヨルダン川でも同じことが起こりました。
Water, lots of water symbolizes lots of people, society.
たくさんの水というのはたくさんの人々を表します。すなわち社会ですね。
So God is promising us, you will not be overcome by all of this stuff happening in the world when you follow the ark.
ですので神様は私たちにも約束しておられるんです。私たちが契約の箱に従っていくとき、私たちはこのような災害に遭うことがないということです。
All the movements of the people and the trends of the people, it's not going to affect you.
多くの人々がこの流行に従っていくときに、私たちはそれに惑わされることがないんです。
When you follow the ark.
それは私たちが契約の箱に従っているときだけです。
So follow the ark.
ですので私たちは契約の箱に後に従っていきましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。